皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田朝原先生と私総司で医学医療の様々な問題話題課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回はゲストをお招きせず、徳田先生と私でちょっといろいろお話を進めていきたいなと思います。徳田先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、まあこの大体2018年も半年が経ったので、この半年を振り返ったこう医学とか医療に関するなんかトピックに関してちょっとこうコメントしていきたいなと思うんですけど、徳田先生まず思いつかれるのは何でしょうか？
そうですね、やっぱりこの最近の話題というとね、文科省ですよね、やっぱり。最初ね、その今の総理のね、奥様も関係した問題でね、忖度ということとかですね、あるいは公文書改ざんとかですね、そういったことで、まあ、かなりこのね、問題が出てきていた中で、東京医大事件っていうんですね。
はい。いやー、これ大きい問題ですね。
で、これはやっぱり学生さんが実際関係したというところもありますからね。で、このポッドキャストの、まあね、聞いている人たちが、やっぱり関心持ってると思いますね。学生さんも研修医もね、関心を持ってると思います。この問題。
なるほどです。はい、その、なんかこう、ちょっと斜め上からなんですけれども、こう、すごくシンプルに、あれなんですが、例えば学校法みたいなもので、その、誰を学校に入れるかっていう権限は、その、理事長とか学長が承認すればいいっていう話じゃなかったですかね。その、なんかこう、理事会が承認してる、まあ、しないでいいケースもあったような気がするんですけど、まあ、その、例えば今回の問題が、その、だって法的に問題なのか、こう、社会通念的に問題なのかっていうのは、ちょっと分けて考えるべきなのかなと思ってるんですが、そこってどうなんでしょうか？
あのね、まあ、それもグッドポイントですね。要は、まあ、大学っていうのは、まあ、大学の自治っていうのもあるし、特に私立大学は、まあ、私立大学のね、やっぱりこの、大学の独自性、独立性というかね、はあると。で、学生の選抜っていうのは大学の、やっぱり、大学自身の基準があって、で、それに基づいて行われるというところですよね。で、それは、やっぱり、大学のユニークなね、やっぱりセレクションとかもあっていいと思いますよね。例えば、以前ね、なんかある特技が、できる人は、優先的に、合格のスコアを、試験というかですね。入試が有利になるっていうね。そういう大学もありましたよね。
そうですね。
まあ、いろんなこのやっぱり基準っていうのはあってもいいと思いますけどね。
まあ、もちろんなんていうか、こう、前提としては、まあ、そういう問題が起こらなければいい、というか、まあ、あまり良くない問題であるっていうのは、こう、共通した認識かなと思うんですけれども、でも、じゃあ、例えば、こう、文科省のそういう局長の息子だから、まあ、有利になったということと、例えば、地域枠で、そこの地域に住んでいる、あるいはどこかの地域に住んでいるから有利になるっていうことが、こう、本質的に違うかどうかっていうのは、結構、まあ、慎重に考えた方がいいと思っているんですけれども、そこら辺、徳田先生、いかがですか？
いや、まあ、おっしゃる通りですよ。要は、地域枠もね、やっぱり地域の出身者を優先して取るっていうのをね、それにそのね、プラスアルファのアドバンテージを与えてるわけですから。大学が例えばですよ、大学の利害関係者にですね、アドバンテージを与えるというインセンティブが、まあ、可能性としてはね、それはあるかもしれません。ただ問題はね、この本質の問題はですね、要はそれによって何か見返りがあったかなんですよ。
実はね、なるほど。
実はそれによって国の予算ですよ。税金ですよ。 国の予算がやっぱりあのフェアなあの配分ではなくなったと。それによって文科省関連の予算がその大学に流れたと。いうことですね。まあ、で、その大学がちゃんとした事業提案をしてね、フェアにね、その事業が選抜されるんであればいいんだけれども、その大学の、ね、幹部の人たちが、そのね、文科省の、ね、ハイレベルの人たちの、まあね、利益を与えた。ということを見返りでやったというのが問題なんですよね。
なるほど。
うん。それはだから税金だからね。これは。この、そこでね、問題なのはあの、プロフェッショナリズムっていうのが、いうコンセプトがあるんですよ。
なるほど。
よくあの、私たち医療のね、まあ、現場ではですね、医師のプロフェッショナリズムというふうな形で議論されることがありますが、あの、官僚もですね、プロですよね。官僚もやっぱり選抜されてですよ。難しい試験を突破してね。もういろいろなね、この、こう、訓練を受けて、あの、こうね、政治家を、に、まあ、必要な情報を上げて、そして、それを整理して、法案を、こう、きちんとね、まとめて、まあ、最終的に議会でね、決定してもらうっていうですね、その周辺の作業をすべて担当するという非常に重要な役割ですから、これはやっぱりプロフェッショナルというですね、このカテゴリーに入れていいと思うんですよね。で、そのプロフェッショナルにはやっぱりね、あの義務があると思うんですよ。
義務ですか？
うん。このプロフェッショナルには。やっぱりプロフェッショナルにはやっぱり社会に対するジャスティスがないといけないんですね。
なるほど。
社会に。だからこれはクリミナルかどうかっていうのは別の話なんですよ。プロフェッショナリズム。別にクリミナルかどうかっていうのは検察とかね、警察とかね、あるいは裁判官が決めるっていうことであってですね。ただですね、その、我々が期待してるのは、その、官僚ですね、高級官僚の人たちが次々と汚職とかですね、不祥事で問題になると。いうその根底にはですね、このプロフェッショナリズムがね、十分機能してないのではないかと。まあ、そこですよね。
そこすごく重要なポイントだと思ってまして、まあやはりその、まあ法的な問題があったかどうかよりも、まあその社会通念的に、そこの、こう、その官僚というプロフェッショナルとして認められないような行動をしているっていう、まあ、認定があり得るっていう話だったと思うんですけれども、じゃあ、こう、すごく面白いなと思うのは、こう、プロフェッショナリズムとは、誰が認定するもので、誰が評価するものなのかっていうのは結構大きな問いとしてあるような気がしているんですけれども、うん、先生はどうお考えですか？
うん、それはね、プロフェッショナリズムにはですね、様々な原則がやっぱりね、存在する。のが当たり前ですよね。様々な原理原則っていうのは、はい。で、その原理原則をですね、そのプロフェッショナルの集団が自らですね、ボランタリーにですね、自らですよ。
はい。
この自発的に出すと。で、それを社会がそれを認めると。
はい。
もうこれを、この、決めたですね、その原理原則をオープンにして、
はい、
そして社会に認められるというプロセスですよね。で、そういうのはもう、あれなんですよ。今までね、世界の医師グループね、
はい、
もう、まあ、そういうことを、まあ、きちんとやってるし、医療に関してはそれがね、どんどん広がっていますが、あんまりね、この官僚の世界にはですね、そういうこのプロフェッショナリズムっていうですね、そのコンセプトですね、そういうことがあまり聞かれないんですよね。
なるほど。
これが珍しいなと思ってですね、逆に言うと、その法律でですね、 なんていうの、法律に違反していないとかですね、
はい、
あるいは検察庁に起訴されなかったとかですね、それで済む問題なのかっていう。
うんうんうん。
で、それで済むんであれば、別に誰も騒がない、騒がないじゃないですか。
なるほど。
ええ。ところが、みんながおかしいと思ってるわけじゃないですか、これ。
うんうんうん。
ええ。で、そのモヤモヤ感がね、一体どこにあるのかっていうですね。ええ。それをね、それきちんと説明しないといけないと思うんですよ。そのモヤモヤ感を。
なるほどです。
そのモヤモヤ感は、やっぱりその、ジャスティスはあるのかっていうですね。
はい。
ジャスティスはあるのか、フェアネスはあるのかって。っていうのは、その、改ざん問題もそうですよね。
はい。
結局、一度書かれた、その記録がですよ。文科省とか財務省。国会の答弁なんかがあって、それと整合性が合うために、今までの公文書を改ざんすると。で、結果的にそれ不起訴になってますけどね。まあ、それは、それ、検察庁の考え方だから。検察庁とか警察の考え方ですから、まあ、それはその判断基準でいいかもしれませんけれど、それをそのプロフェッショナル集団として認めてるのかどうかですよね、自ら。
その今の先生のお話は多分そのプロフェッショナルオートノミーのお話なのかなと思って聞いておりまして、つまりそのプロフェッショナルが自分たち専門家集団としてのこう職務っていうのを規定して、それを発信して、それを、まあ、説明していくというような姿勢のことなのかなというふうに思ったんですが、その、例えば、こう、医師のプロフェッショナリズムでよく言われるのは、例えば、do no harm、あと、do good とか、ソーシャルまあ、ジャスティスとか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、例えば、その、僕はその、まあ、今回の官僚の話は、ではなくて、こう、一つ、原則が決められた後に、その原則同士の、それこそがこうぶつかり合う、衝突しうるケースってあるような気がするんですよね。というのは、
うん、
その do no harm と do good っていうのは、そのだけ取り出すと、例えばそのいいことをやろうとして何かこう真摯的なインターベンションをすることが、そう do good の原則に基づいては正しいんだけれども、 do no harm という点に関してはちょっとこうどうなのかなっていう風になるシーンってあり得ると思うんですけれども、その原則、プロフェッショナリズムにおける原則がなんていうかこう対立するケースっていうのはどう捉えたらいいでしょうか。
うん、いいね。まあ、実際その医療倫理のですねケーススタディっていうのはほとんどそういうジレンマを取り扱うんですよね。
はい。
例えばそのDo Goodということで、もう非常に重症な病気で手術しないと助からないという状況でね、やってあげようという時にですね、ところがその手術にはその非常にリスクがあると。Do no harm としてはどうなのか。それは結構日常診療では常にこの Do good と Do no harm っていうのはですね、いろいろなこの治療介入ですね、まあ、予防介入も含めてですね、臨床医が日々ね、判断していると。そして、インフォームドコンセントという形で、最終的にオートノミーで、もう、固めていくというところですよね。で、最初に宗志君が言ったですね、オートノミーですけれども、官僚のオートノミーというと、まあ、官僚自身のオートノミーという、面があると思うんですね。一つには。
なるほどです。
で、官僚の相手型のオートノミー。で、我々がオートノミーっていうときは、大体患者さんのオートノミーをリスペクトするってことを意味してるじゃないですか。
うん、はい。うん。
だから、官僚のですね、から見て、その、顧客というか相手方っていうのは国民ですね。
はい。
ですから、国民のその自律性を重視する。いうところですよね。国民に対して強制的に何か、不当なことをやらせるとかではなく、強制的に何かやったりするのではなく、同意を得てからやるとかね。まあそういうことですよね。いろいろな、この社会政策とか、経済政策とか、いろんな政策を実行するときに。ところが、この改ざんの問題はですね、これはその、 もう一つの原則に、ジャスティスっていう原則がありますよね。
はい。
うん、正義の。で、この正義っていうのはこの、いろんな人から見てですね、いろんな人たち、もう関係者を超えたですよ。関係者を超えたいろんな人たちから見て、これはみんながもう納得いくプロセスなのかと。その人たちに対するですね、周りのもう無数の人たちですよ。無数の人たちに対する影響まで考えるってですね。それがジャスティスですよね。ですからこの改ざんがですね、まあ日常茶飯事になるとしたら、どういうその日本はその政治のですね、あり方になるんだろうかと。要は改ざんがもう当たり前と、OK ということになればですよ。それはもう公文書が信用できないということになるじゃないですか。で、そういう社会でいいのかと。そういう社会正義でいいのかということですよね。だから結局ほら、公文書を頼りに、みんなその、この国が成り立っていくわけじゃないですか。この、例えばペイシェントケアでしたらカルテの診療記録ですよ。カルテの診療記録を頼りに、その患者さんのケアをして、みんなその内容を信じてやるじゃないですか。
なるほどです。
ところが改ざんが当たり前となったら、この、その病院はファンクションするんですかね。それも OK ということになれば。一応それは法律で禁じられてますね。カルテの改ざんはね。だから私はその、官僚のプロフェッショナリズムっていうのはあるのかと言ってるんですよ。
なるほどです。なんか今のお話を聞きながら私思ったのは、おそらくそのこう主語は小さければ小さいほどいいと思ってまして、多分その官僚の中にもすごいあの優れた人とか、あの素晴らしく思いを持ってやってられてる方っていっぱいおられると思うんですよね。まあ一方でやはりそういうなんていうかこうあの社会正義に基づくとちょっと良くないんじゃないかというふうな行動をしてしまう人もいると。なのでやはりその官僚のプロフェッショナリズムをその評価する評価批評みたいな、その評価するということがあのまあできてくるようになったらいいんじゃないかと。この人はできている、この人はできていないということがまあ完璧でないにせよ分かっていくようになると、その、改善するインセンティブを、あるいは改善を求めるインセンティブを働くんじゃないかなと思いました。
いや、いいですね、今のアイデアは。実際その医学教育ではですね、その PMEX とかですね、あのクルーエス先生たちが開発した、
はい、
その評価のツールがあるんですけど、それ日本語版を我々作ってですね、まあ、まずは聖路加病院でこれスタートさせたっていうですね、のがあって、まあ、最近では厚労省の、指導医ワークショップでも使われるようになってますけれども、まあ、そういうのを導入したりですね、病院はやってるわけですよ。
はい。
で、今度新しくまた、初期研修のでプログラムでもですよ、厚労省はですね、プロフェッショナリズムの教育を、ね、もっときちんと行うべきだみたいなことを言ってるんです。
はい。
で、そういうふうなことを臨床研修協議会みたいなところも言ってるわけですね。
なるほどです。
ところがそういう言っている厚労省はいいんだけれども、自らのその官僚組織のプロフェッショナリズムはどうなってるんですかっていうですね。やっぱり そこもきちんとやってくれないとですね、それデータ改ざん、あの、公文書改ざんが当たり前で起訴されないということになればですね。
はい。
それ、もう我々が、あのね、普段このね、信頼関係の上で成り立つのが行政じゃないんですかね。
まあ、なので、やはり、それは、こう、まあ、具体的に我々国民、あるいは、まあ、一人の医師としてできることとしては、やはりそういう、こう、まあ、あの、自分たちのプロフェッショナリズムを見直すのと同時に、やはり、その、 各専門領域、まあ、あの官僚も一つの専門領域だと捉えて、そのプロフェッショナリズムは何なんだろうかっていうことを、あの、表明することを求めるっていうのがまず一つで、で、彼らに表明してもらった上で、それを、その学ぶ教育のシステムを作って、かつ、その教育に関する評価、その、それがどうだったのかっていうことをちゃんと、あの、まあ、プロフェッショナリズムを評価するような仕組みも一緒に作っていくということが必要だというお話だったかなと思います。徳田先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。